こんにちは。70年代クラブ、久しぶりの更新です。
前回のエピソードが2015年1月25日公開だったので、なんと3年ぶりのオンエアです。
お待たせいたしました。
70年代クラブ最初の回はですね、2007年だったので、
はい、
10年越しのプロジェクトに、まあ、なってしまったというか、なったわけですよね。
はい。
その時はですね、十数回の配信の後、途中長い潜伏期間があって、はい、2014年に再開したんですが、またまたちょっと中断してしまいまして、
はい、
まあ、今に至るというわけで、まあ、言うなれば第3シーズンの始まりと、言えると思います、
はい、
なんかこれハレー彗星みたいなポッドキャストですね。
はい。第3シーズンは私の大好きなお友達である音楽分野の翻訳や通訳のお仕事をしている舞睦美さんをお迎えします。舞さんは高校生の頃から外国人アーティストの公認ファンクラブを運営するなど、その後外資系レコード会社を経てフリーの翻訳家や通訳としてたくさんの有名アーティストの仕事に携わっています。貴重なお話、裏話、ちょっと危ない話など、70年代音楽ファンにぜひ聞いてもらいたい話題満載でお届けします。今回は5回分を一挙に公開します。では、お楽しみください。
はい、皆さんこんにちは。1957年生まれの山崎純一郎と
1958年生まれの早苗さんとでお送りいたします。
はい、今日はですね、ゲストで舞睦美さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。ようこそ舞睦美です。
よろしくお願いします。
軽く自己紹介を。
一応翻訳通訳をやっております。音楽関係の本を翻訳したり、来日アーティストの通訳をやったり、まあ、そんな仕事をやっております。
来日アーティストの通訳って超大物なんかもいらっしゃるんですよね。
超大物は私の中ではいますけども、一般の人が知らない人だったりもしますのでマドンナとかそういう人はやってません。
こういう名刺出したらまずいんですか？
いやいや、例えばジェフ・ベックとか、私にとっては超大物の、ジミー・ペイジとか、
まあ、スーパー大物、マーベラス大物。
でも多分一般の人に言っても街に出てもみんな知らないと思いますので、でも多分一番今までやった中で、有名な人は音楽関係じゃないんですよ。
え、誰ですか？
アンディ・フグとかね。
おーおーおーおーお
いきなり、いや、わかんない。K-1 の人なんですよ。もう亡くなった人で、
ね、
そうそうそう、はいはいはい、K-1 の仕事
は
一時そういうチャンピオンに毎週、うん、毎週っていうか毎回行ってインタビューしてくるっていう仕事もちょこっとだけやってて、そっちの方がみんなに言うとわーとか言われるんですけど。
そうなんだ。すごい、う
ん、すごい。みんなストイックで真面目で、夜とか絶対遊び行かないし、偉いなって、アスリートだなっていう感じで。
そう
なん
だ、うん、
そのストイックさ加減っていうと、音楽家と K-1 の人ってなんか全然違う。
違いますね。でもね、ロバート・フィリップっていうキング・クリムゾンっていうバンドのねギタリストがいるんですけど、その人に一回来日した時、オフの日があるで、オフの日って何してんの、なんか買い物とか行かないのみたいな、ちょっと軽口叩いたら、僕はコンサートのために日本に来てるんだから、オフの日はホテルでギターの練習だと怒られちゃって
とてもよくわかる。
まあ、それがストイックというのがなんかわからないんですけど、
あの人らしいってよく知りませんけど、多分あの人らしいなっていう。
その時一緒にデビッド・シルビアンっていうね、ジャパンの人が来てたんですよ。でみんなでご飯食べてて、私がそれ言ってロバート・フィリップに言われたら、もうどこでデビッド・シルビアンが笑いをこらえてたっていう。
でもロバート・フィリップってなんか愛妻家なんですかね。
すごい愛妻家で、トーヤっていうやっぱりミュージシャンのね奥さんがいて、もう結構年下なのかなやっぱり、それでインタビューとか全部終わってホテルに帰ったら、当時トーヤからファックスが来た。 でホテルの人がなんかこう ロバート・フィリップ様みたいな、でそれを読みながらなんかスキップして嬉しくて、でもうロバート・フィリップをその時はあのロバート・フィリップを多分演じてるんですよ、あの人は多分インタビューの時は、それをだからもう演じてなくて一個人になってもう嬉しくてスキップしながらロビーをあれってさみたいな、さっきまでさ
あんなにね
眉間にしわ寄せて難しいこと言ってた人みたいな、
だってあの人本当に昔から、うん、そのなんかオーディエンスがこう音楽聴いて踊ったりとかすると怒るような人じゃない
ですか。そうですよ、それで録音なんてしたらその要するに隠し撮り、うん、する人がいるとその空気が変わるとかなんかわけのわかんないこと言って許せんみたいな、うん、海賊版やもう許せんみたいな、
うん、でスキップ
スキップ
そうだから前回の第一の時も、うん、もうあのなんか張り紙がもうステージの真ん中に、ね、あのみんな客入れる時に、うん、もう録音一切ダメですみたいなこと
あって、なんかね変わるんです
って、でそれをこうの横にのけてから演奏が始まるというね不思議な、
不思議ですよねあの人ね、うん、絶対通夜がやりたくないと思ってたから
これなんか結構一般公開されるんですよこの録音、
いやいいんでしょうか、っていうかやりたくないというか私には 手に負えません
えじゃあそのオンオフが結構
あの人はすごかったですね、
クラブセブンティーズ
てか今日はキングクリムゾンの話
じゃないんですよね、いきなりクリムゾン話になっちゃって、
1回目はちょっとクラプトンをね、
はい、
取り上げようかなと思って、はい、マヤさんクラプトンのライブはもう国内外含めてたくさん行ってらっしゃるんですよね。
そうですね、来日公演いわゆる国内もほとんど、来日するたんびに行っていて、最初の頃はまあ2公演3公演しかやらなくてそのうちの1公演だったんですけど、90年代入ってから急に10公演とか東京周辺、東京横浜とか埼玉とか混ぜて8回とか10回とか、うん、ついつい全部行っちゃうんですよそれは。だから
それって来日公演がの回数が増えたっていうのはファンが右肩上がりに増えてるっていうの、
多分ねアンプラグドで爆発的に知名度が上がって、うん、それまでそのいわゆるさっきのジェフ・ベックとかジミー・ページじゃないんですけど一般の人に言ってもエリック・クラプトンみたいな感じだったのが、うん、やっぱりそのアンプラグドっていうのでグラミー賞とかいっぱい取ったらなんか普通にテレビである時お笑い芸人だか誰かがクラプトンがさとか言って普通に喋ってるんですよ、うん、これってもうなんかそういう存在になったんだなと思って、うんうんうん、でまあだから普通の人に多分聞いてもエリック・クラプトンってなんかこう音楽聞いたことなくても知ってるぐらいな今感じだと思うんですけど、その辺からですねやっぱり。でもね面白かったのはアンプラグドの後にみんながこうエリック・クラプトンエリック・クラプトンって言ってコンサートに行き始めた時に武道館なんかであの帰り友達なんか聞いてると後ろでカップルがいて、あの女の人がエリック・クラプトンってギターも上手いのねだからエリック・クラプトンは歌を歌う人だと思われていたっていうのかな、
それはわかる気がしますね。
あとテレビのドラマの主題歌とかで「ワンダフル・トゥナイト」とか、はい、なんかいろんな、うん、多分使われたりしたんだと思うんですけど、
でも本当に90年代で一番好きなアルバムが「フロム・ザ・クレート」なんですよ、
う
ん、
ああいいですね、
ブルースじゃない
あれはもう、
でその後のツアーって確かブルースしかやらないみたいな、
そうですそうです
そ
うです、
それでも結構客入ったんでしょ、
それはみんな知らなくて行ったらなんとワンダフルトナイトもレイラもやらないコンサートだった、うんうんうんうん、でも素晴らしい、もうあのフロムザクレードルの後のブルースツアーはまあ3本指に入るぐらい素晴らしいツアーだったと思います。
でもあの時 の, あの彼が使ってたギターという
か、はいはい、
あのフェンダーのストラトキャスター の,、うんうん、そのまあそれに憧れて私はそのクラプトンの、
はい、
シグネチャーモデルを
買いました。
買ったわけですよ、はい、レースセンサーピックアップというのがついたやつを、はいはい、あの時のこうぶっといですね、あのストラトっぽくないちょっと太めの、うんうん、もう音ですよね、あのブーストかかった、
あの時はね、それでね面白い ていうか、やっぱギター好きな人はもうみんな夢中になって、それこそ隠し撮りとかもしましたけども、ものすごいたくさんギター使ったんですよ、うん、で、最初の3曲しかオフィシャルカメラマン撮れないんで、雑誌とかに載ってるのはあんまり1個のギターだけなんですけど、うん、まあ、海外なんかだと自由に写真撮れる、今は日本でもね、うん、iPhone で撮ってしょうがないなって感じですけど、あの頃はもう禁止されてたんですけど、海外ではみんな自由に撮ってるから、いっぱい写真もそういうの撮ってたんですけども、ものすごいいろんなギターを使って、そのヴィンテージのギターとかいっぱい使ってたんで、だからそのギター 曲によってギターを変えて、でそれが面白くてみんなこうそれを撮って、で多分ヴィンテージギターの売り上げは右肩上がりに上がったと思います、クラプトンのおかげで。
おかげで、
おかげで、はい、だから私の周りもいっぱい買ってましたから、みんな買い漁ってましたね。
クラプトンのギターといえばですよね、ブラッキーという、
はいはい、
57年とか56年の古いストラトキャスターをこうの中
バラバラにして
で寄せ集めてみたいな、
はいはい、
あれがあれはなんかもう途中でやめちゃったんですか、80年代ぐらいで使うのね。
そうですよね、でも日本のライブを撮ったジャストワンナイトっていうアルバムがあって、
はい、
それなんかでは使ってるから、70年代終わりまでは来日の時も使ってたんですけど、うん、やっぱりでも大事なギターとかそういう高価なギターってみんなツアーに持ってかなくなっちゃうんですよね。やっぱり壊れたりとか盗まれたりとか、
はい、
で機内持ち込みダメって言われて、やっぱりそれは荷物扱いだと心配で、っていうのもあって、でそれも、まあ、ブラッキーの前にブラウニーっていうレイラを録音した時に使ってたギターもあったんですけど、全てそれは本人がオークションで全部売ってしまったギターで、今は手元にない状態なんですよね。
クラブセブンティーズ。
すっごくクラプトンと離れて余談なんですけど、はい、リッチー・ブラック・モア・ズ・レインボーが、
はい、
バーチャルリッチの時に、
はい、
来て、例によってお約束のようにですね、アンコールでギターを叩き壊すんですね。はい、やっぱすごいなって、外国の人はミュージシャンは有名な人はフェンダーのあの高いスロートキャスターを叩き壊すって、お金持ちは違うなと思ってたわけですよ。
ところが
雑誌ミュージックライフかなんか読むと日本製の
ところが
日本製のコピーモデルに持ち替えてお約束のように叩き壊した、はい、そこで私幻想崩れましたね。
いやだからね、昔から叩き壊すってあってたんですよ。で、うん、フーっていうバンド の、うん、ギタリストなんかもいつもピート・タウンゼントが叩き壊してた、うん、フーは一体どういうあれを楽器を叩き壊してたのかなって思うんですよね。
昔はそうか、
昔なんかね、でもいつもお金がなくて大変だったって話をどっかで聞いたことあるんですよ、
はいはい、
ってことはやっぱり普通のギターを彼らは壊してたのかなと思う。
純粋にこう気持ちが盛り上がって、ショーではなくて見せ物としての叩き壊しではなくて、本当にロッカーとして、
そうなんかそういう、まあでも途中からは絶対期待されるから壊さなきゃいけないと思ってたのかもしれないけど、でジェフ・ベックは一回映画の中で叩き壊すシーンがあるんですけど、欲望っていう映画がね、60年代後半のロンドンを舞台にした映画があって、そこに、まあ、主人公が紛れ込むライブハウスでヤードバーズが演奏して、ジミー・ペイジとジェフ・ベックが一緒に演奏してるんだけども、途中でアンプの具合が悪くなって、でジェフ・ベックいきなりそのなんかブチ切れてギターを叩きつけ壊すっていう。
クラプトンってなんかギターを壊すってイメージないですよね。
クラプトンはブチ切れないですね。そういえば見たことないですね。酔っ払ってるとこは見たことあるけど、なんだろう、もう酔っ払ってどうしようもないステージはいっぱいやってますけど。
え、どうなっちゃうんですか。
でもね、もうその出る直前、ジェフベックじゃないけど出る直前まではもう本当にベロベロらしいんですけど、ステージその人が出て結構いい演奏したりするんで、周りの人はいやすごいなって思って、 見てることもあったらしいんですけど、もう海外の、いろんな記録、まあ、記録本デイバイデイっていうね、私が翻訳した本があるんですけど、それによると
素晴らしい本ですよ
あのそうですよ
海外のそのコンサート表もう酔っ払い酔っ払い酔っ払いみたいな、もう70年齢とかまた酔っ払ってた、前回よりも酔っ払ってたとか。
それってステージに上がる前に結局よくあのなんて演者っていうかね、その何か演技をする人でも演奏する人でもそうなんだけども、そのステージのパワーに負けないように自分を鼓舞するためにあの、うん、要するに飲んじゃうのか、うんうん、飲んで要するにその、まあ、いわゆるなんていうの、小心者といって言葉が悪いかもしれない、
勢いをつけるみたいな、
そう、そういうあれなのか
なんでしょうね、多分でもクラプトンの場合って、うん、あのもう未だに思うんですけど依存症体質だと思うんですよ。で例えばちっちゃい頃にあの漫画が好き で、うん、でクラスの男の子たちは、まあ、例えば週刊誌の漫画の 1個しか買えなかった、普通のお家では、うん、でもクラプトンって、まあ、複雑なお家で、うん、おじいちゃんおばあちゃんが、うん、自分たちが両親だと偽ってクラプトンを育てていたので、うん、もう贅沢三昧だった、うんうんうん、でおじいちゃんっていうか、まあ、お父さんと思ってた人が何でも買ってくれたんです、うんうんうん、でクラプトンだけはもう全部出た雑誌を持ってて、まあ、そういうのを読んで自分でも書いたり、うん、漫画書いたりしてた。でその後が多分ギターで、だからあんなにギターが上手くなったっていうのは、18ぐらいからギター本格的に始めたのにもう19とか二十歳ぐらいでもう神様みたいに言われるぐらい才能もあったと思うんですけども、ものすごいもうでブルースも聴きまくって、でブルース以外のものは認めないみたいな感じで、そういう感じでもうこだわりともう依存っていう感じで、だんだんそれが今度、まあ、薬になって、でドラッグ中毒になり、でそれがまあリハビリしてきれいになったらクリーンになったら今度お酒で、お酒を飲んで最初は多分普通に飲んでただけだけど、どんどんどんどん依存して、うん、もうそういう依存症っていうかアル中になって、でもそれがまたこう、それはもうやっぱり死にそうになりながら、リハビリしてもう禁酒して、うん、で施設にも入ったんですけども、そしたら今度例えば洋服買うっていうのもものすごい、こっからここまで全部とか、もう店にあるこれを全部買うとか、もうそういう買い物依存症とか、テトリス、あのゲームの、
あ、テトリス、
あれめちゃくちゃ依存したらしくて、それで目悪くして眼鏡かけるようになったとか、いろんなこと聞くとどう考えてもなんか依存体質なのかなと思うんですよね。
でもそこまでのめり込めるからそんなに短期間でギター上手くなった、
そうだと思うんですよ、うん、普通の人はね、いくら何十年かけてもそんなに、上手くならないような人もいっぱいいるのに、うん、まあ、そういう中でだから酔っ払ってステージ出ると、日本でもね、パジャマで出てきた時あるんです。パジャマの上にジャケットを着てみたいな時もありますし。
それはなぜなんですか。
もうだからもう酔っ払ったまま来てって感じだと思う。あとステージの上に寝っ転んじゃってそれで弾いてたっていう話とかもういっぱいそういう話ってあって、でもそれでもなんかみんな優しいですよね、お客さん、引っ込めとか言わないんですよね
クラブセブンティーズ。
じゃあちょっと視点を変えて、はい、今までずっと見てきた中でバック陣いるじゃないですか、
はい、
この時が最高だったとかってあるんですか。例えばスティーブ・ガードが良かったとか。
あ、すいません、私またこういうことを言うと失礼っていうかなんですけど、スティーブ・ガッドはクラプトンにはあんまり合わないと思います
その心は。
スティーブ・ガッドはすごい素晴らしいドラマーだしすごく好きなんですけども、私の中ではやっぱりスティーリーダンとかそういうちょっとフュージョン系のイメージとか、そういうドラムがすごくいいなって思っていたので、
スタッフとかね、
そうスタッフとか エリック・クラプトンとブルースをやるって、うん、スティーブ・ガットみたいな、なぜっていう
やっぱり違和感があるんですよ。だから他のスティーブ・フェロンとか、あの昔461やってたジェイミー・オルディーカとか、タルサの、はい、オクラハマの人なんですけど、あともちろんもっと昔のレイラーとかをやってた時のジム・ゴードンとか、いっぱいいいドラマ、まあもちろんジンジャー・ベイカーもいますけども、でずっといろんな人とやって、ヘンリー・スペネッチとか、
いやだったらそのスティーブ・ガットとネイザン・イーストなんて組み合わせはなかったんでしたっけ。
ありますよ、すごくあります。
なんか全然畑
違い。エリック・クラプトンはすごく安心できるんです、やっぱその2人に任せると、でネイザン・イーストはあのすごくいい人なんですよ。また私も何度も会ったことありますけども、本当にいい人だし、すごいいいベーシストだと思いますけど、同じスティーブ・ガットと同じ理由で私はエリック・クラプトンのブルースにはスティーブ・ガットと、あのネイザン・イーストは私の中ではあんまりこういまいちちょっとなんかまたかっていう、まあまたあの二人って感じで、一番やっぱり感動したのは最近だとスティーブ・ジョーダンドラマーがね、
はい、
あの2006年のツアーとかで、その時はディレクトラックス、
はい、
スライドもやるディレクトラックス、はい、ドイル・プラムホールセカンド、それでエリック・クラプトン3人ギタリストがいて、まああれが一番最近見た中での一番最後に見た素晴らしいコンサートだったと思うんですけど、とにかくそのスティーブ・ジョーダンがドラマーで、でびっくりしたのは曲によってスネアを変えるんですよ。で曲が変わると後ろからローディーの人がサッとスネアを出して、うん、その叩いてるスネアをパッと引っ込めて、パッと新しいスネアを乗っけるんですよ。
すごい歌舞伎みたいですね。
いやもうびっくりしましたね。だから毎回じゃないんだけど、ある曲になるとパッと変えて、また別の曲になると変えて、で結構セッティング低い感じで、なんか低い感じでやって、で後ろから結構叫んだりするんだけど、もうなんか煽る感じですよね、後ろから煽るっていうの、盛り上げるっていうか叫んだりとかして、でもうドラムも多分好き好きいると思うけど、私はもの大好きなドラマーなんですけど、でそれで、そのスライドギターの名手なんですけど、ディレクトラックスで、はい、その私たちとか私が大好きなデレック&ドミノス時代の曲をもう立て続けに何曲もやって、まあそれは長年やってない曲もあって、なんかちょっと指もつれてるなとか思ってた時もありますけど、だんだんやってるうちにもうクラフトも調子出てきて、その2006年のね日本公演は本当に12月何日みたいな最終日、特にエリック・クラプトンが有働音楽事務所の人に人生最高のコンサートだったって言ったらしいんですよ。まあ本当か嘘か知らないけど、でも本人も多分ものすごくこう満足してたと思うんですね。
でドラム、
うん、はい、いやいやいや、
ドラムで言うとあのリッチ・ヘイワード、
あーはいはい、リトルフィート
大好きなんですけども、
あの時って代々木、
ごめんなさい見てないんですよ、今回は90何年93年かなんかだと思うんですけど、
うんうん、
なんか評判悪いっていう話も、クラプトン嫌われだとかね、いろんなこと言われてて、
リッチ・ヘイワード、
そう、
ね、
まあ、ちょっと癖があるというのはありますよね、
うん、私の記憶だと嫌われたっていうか、アンディ・ニューマックが、そのウィリー・ウィークス・アンディ・ニューマックという、まあ、そのスティーブ・ジョーダンが来た時はちなみにベースはウィリー・ウィークスだったんです。最高のリズムセクションだったんですけど、ウィリー・ウィークスっていうのはそのアンディ・ニューマックと組んでいろんなアルバムに参加しているコンビで、70年代とかもウィリー・ウィークス、あのアンディ・ニューマックという、はいはい、でそのアンディ・ニューマックがあのフロム・ザ・クレードルの時に最初やってたんですけど、
はい、
うん、なんかクラプトンとやっぱ合わなかったみたいで、
あ、そうなんですか、
で、 昔テレビでちょっとやったドキュメンタリーとか、まあ、ちょっとした番組で、あのリハーサルのシーンでクラプトンがすごいアンディ・ニューマックに違うんだとか、こうやって叩けみたいな、ちょっとなんか言ってるんだ。
怖い、
怖、うん、わーって思って、でもその後抜けましたねというか、違う人に変わってだからすごく上手くても相性ってあると思うんですよ。だからリッチ・ヘイワードってあんまりどうなんでしょうね、クラプトンと合わなかったってい
う話はなんかちらっと
聞いた。そうなんだ。
クラブセブンティーズ、
なんかエリック・クラプトンライフ・イン・テ
トゥエルブ・バーズ
というドキュメンタリー映画が、あの米国では公開されたという、
あの
情報ご当時ですか。
そうです、はい、あの知ってます、知ってますっていうか、まずカナダのトロントの、映画祭で一番最初に公開になったんですよ。で次に、アメリカでニューヨークのやっぱ映画祭でやって、でニューヨークと、ロサンゼルス、まあ、サンタモニカの映画館で同時に11月の終わりかなにやって、で12月の1月の十何日に今度ロンドンでやるんですけども、まあいわゆるドキュメンタリー映画で、内容がなぜかあんまり伝わってこなくて、で私が一番知りたいのはどれだけの 未発表未公開の動画があるか。でそれをどこの雑誌もどこのウェブも何も書いてないし、見に行った人に聞いてもなんか反応がないということは、どれが未発表なのかを知らないとか、そういうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、それで家のなんかクラプトンの家の天井裏から見つかった箱の中にいっぱい入ってた写真を、なんかいっぱい写ってるとか、だから動画っていうか写真、未発表の写真はいっぱいあると思うんですけども、あのドライビングミスデイジーっていう映画ありましたよね、はいはいはい、あれを監督した人が、でその人ってそういう風に海外ではあのドライビングミスデイジーの監督がって言われてるんですけど、クラプトンとのつながりってラッシュっていう映画があって、うん、そこでラッシュっていうのは、まあ内容はその潜入捜査したあの警官がなんかそのドラッグにはまっていくみたいな、そういうのなんですけども、そのサントラがティアーズインヘブンなんですよ。だからティアーズインヘブンっていうのは最初アルバムに入ってるんじゃなくて、そのラッシュのサントラで出たんですね。
あ、そのために作った。
そうです、そうです。でまあその内容は息子がね、息子さんが亡くなってっていう、でさっきの話じゃないけど、あれ実は歌詞クラプトン書いてるんじゃないんですよ。
あ、違うんですか。
みんなが感動してるけど、あれジェリー・ウィリアムスが書いてるから。
あ、そうなんですか。
実は、それでまあそれはいいんですけどね、あのそのだから「ティアーズ・イン・ヘブン」が大ヒットして、まあそういういろんなその後のアンプラグドとかにつながるんですけど、だからなぜみんなマスコミってその話をしないんだろうと思っていたんですけど、その監督が多分そこでクラプトンと知り合ってから結構信頼関係ができて、で撮ったみたいなんですけど、ずっとずっとファンにあの隠し撮りとか、あのまあ、自分たちのプライベートの写真とか動画がないかって、もうファンサイトではもう何年間も募集してて、もう私たちの周りもみんな自分が撮った隠し撮りとかもバンバンクラプトンのオフィスに送ったりとかずっとしてたんですよ、何年も何年も。
それ向こうが募集してるんです
か。そうです。だから隠し撮りダメとか言っときながら何よって思いながら
募集してると。
そう、それで何年も何年もやってるから、もうでも何年もやっててもなかなかドキュメンタリーができないから、もうやんないんだと思ってたら、急にその去年じゃない今年か、で日本でもね公開になるかどうか全然まだわからないんですけど、来年2月にアメリカのショータイムっていうあのテレビのテレビ局っていうんですか、
ケーブル
テレビ
テレビなんですか、
ペイ
なんだっけ、ペーパービューの、
うんうん、あれでやるんで、2月にアメリカで放送されたらもう一気に流れるって、うん、来ると思います。詳細はよくわからないんですけども、とにかくまあそういうあの今までの生涯綴ったやつで、本人は記者会見とかで言ってるのは、 ずっと、まあ、まずほとんどの、写真とか見ても記憶にないと。多分だから酔っ払ってた時期があまりにも長いんで、そのアル中だった時期のことは本当に記憶にないみたいで、だからほとんどその頃のやつは見ても記憶にない。あと最後に自分が笑ってるっていうのがすごくなんか嬉しかったっていうかね。だからあなんかやっとここ結婚して子供も生まれてっていう安定して可愛い女の子3人いるんですけど、なんかやっと幸せになれたのかなみたいな、すごい考えるとなんかクラフトの生涯って結構大変な生涯で、だから本人も僕はブルースを弾く価値があると思うよって、白人だけどブルースかね、人生いろいろ
資格があると、
うん、そうそう資格があるなって。だからまあ逆に幸せになってからのアルバムがあんまり面白くなくて
そういうもんですよ ねやっぱりね、
ファンって残酷ですよ ね,
やっぱりでも、うん、ブルースマンはあの逸話じゃないですけど、魂を売らなきゃいけない
わけですから、
悪魔に
魂売ってドラッグ漬けになってないといい演奏できない、うん、
ちなみにライフイン12バーツ12小節っていうんですよね。
そう、だから要するにブルースって12小節じゃないですか、はいはいはい、だからまあいいタイトルだなと思って聞いた時に、うん、ライフイン12バーツって
70年代クラブ、今回は前睦美さんにご登場いただいて、エリック・クラプトン、
はい、
貴重な話をお聞かせいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
山崎純一郎と、
はい、早苗さんとでお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
クラブセブンティーズ